スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お客様に値引きされない方法ってありますか？
そうですね、ありますよ。はい、値引き交渉されない方法っていうのはあります。はい、僕はなんとかして値引き交渉されないやり方ってないのかなと思って、探していました。で、見つけたんですけど、営業マンだったら誰もが経験あると思います。クロージングの時にもうちょっと安くならんのかとか、これが精一杯かなどと値引き交渉してくるお客さんってやっぱりいるじゃないですか。その交渉上手なお客さんはあの手この手で安くさせようと交渉してくるわけですね。で、僕もその売り手ではなくて買い手、お客さんになってそのお店側とね、なんか買おうとした時にやっぱり少しでも安く買いたいから安くならんかと言って値引き交渉を始めたりするわけですね。有名なところで、その有名っていうか身近なところで、ヤマダ電機なんかの家電量販店なんかがそうですよね。オートバックスなんかもそういうふうにね、値引き交渉ができるっていう話ですから、もちろんそのお店側も他社に負けませんと徹底対抗しますと宣言していますし、交渉すれば安くなるっていうことも知っているので、ダメ元で交渉を始めますよと、安くなればラッキーっていう感じでやっているんですけど、その、僕がいる太陽光業界も必ずと言っていいほど値引き交渉がありますよと。で、交渉上手な人ほど巧みに交渉してきますし、その自分が買い手の時っていうのは値引き交渉もちろん始めるんですけど、売り手になった瞬間値引き交渉っていうのはもうめちゃくちゃめんどくさいわけですね。鬱陶しい存在になるわけですよ。で、なんといっても値引きした分だけこちらの利益が減ってしまいますから、なんとかしたいなっていうふうに思ってるわけですね。で、特に僕なんかはその相場の価格帯よりも少し安い金額で出しているわけですから、さらにそこから値引きせえなんて言われるとしんどいわけですよ。何も僕はぼったくり価格で売っているわけではないですよと、相場よりもすごい高い価格で売っているわけじゃないのに値引きせえとか言って言われると、もう辛いわけですね。で、もうしかも鬱陶しいわけですから、このね、やりたくもない値引き交渉っていうのを何とかしたいと、どうすればいいんだろうかと、値引き交渉せずにそのお客さんがね、その納得して買ってもらえるためにはどうしたらいいんだろうっていうのを、ずっと考えてたんですね。ずっと考えてました。で、あることに気づいたんです。じゃあ僕はそのヤマダ電機だとか家電量販店行ったら一応安くならんのかっていうふうには言いますけど、でも普段の買い物から値引き交渉を一切しないお店があることを気づいたわけですね。僕は普段というか買い物するときに値引きを一切しないお店があるわけですね。何かっていうと美容院と飲食店ですね。この2つに気づいたんです。この美容院だとか飲食店みたいに料金表だとかメニュー表がある場合っていうのは値引き交渉しないわけですね。これにおーって気づいたんですね。あれって、これもしかしてその価格を最初にこう提示してしまった場合、値引き交渉しないんじゃないのかと、この価格で買ってくださいと、この価格で嫌だったらよそ行ってくださいみたいな感じになるわけですから、あ、なるほどと。あとは その値引き交渉しないお店っていうと、例えば本屋さんだったりだとか、そのまあ今 CD なんて今買わないですけど、そのまあ DVD だとか、そういうゲーム屋さんなんかもそうですね。まあその値引き交渉して買おうとは思わないわけですね。あとはスーパーに並んでいるそのまあ野菜だとかフルーツなんかも、その交渉して安くしようなんて全く思わないわけですし、そのまあアパレルもそうですね、洋服もそうですし、例えばユニクロ行ってね、もっと安くせえやこれなんてもう言ったことがないわけですからね。まあ、あとはもうガソリンスタンドとかね、あのガソリン入れるときにね、あの店員さんにお前ちょっとこれ値引きせえやなんても言わないわけですからね。そういうのも考えると、あ、値引きしない業界っていろいろあるぞと。で、値引きしない業界の共通点って一体なんだっていうと、あの見積もりがない、でメニュー表や料金表がある、そして交渉する営業マンがないっていう、この3つに気づいたんですね。なるほどと。あの確かになと。見積書を提示しないですしね、向こうさんというか、そのアパレルさんもそうですし、あのスーパーなんかもそうですね。で、まあ、メニュー表や料金表がすでにありますよと。で、交渉する営業マンがいないので、完全にお客さんが選ぶ立場になっていますよと。で、そこで選んでいるわけですから、値引き交渉なんて一切しないわけですね。で、じゃあ僕がいているその太陽光業界ってどうなのかっていうと、見積もりは必ず提出しますよと。で、家によってあの価格が異なってくるから、メニュー表だとか料金表っていうのが作れませんよと。で、営業マンっていうのは必ずいますよっていうことですから、もう全くもう相反するみたいな感じなわけですね。ああ、これダメだなと。無理じゃないかと。太陽光、まあ多分リフォーム業界も同じだと思います。まあ車もそうだと思うんですけど、やっぱ何百万もする商品っていうのは、あのやっぱね、あのオーダーメイド形式が多いと思いますから、そうなるとやっぱり営業マンが必要になってきますし、値引き交渉と、もう要は死ぬまで付き合わなきゃいけないのかと思っていたわけですね。で、まあ個人的にはすごく嫌なわけですよ。なんとかしたいなと。うちはぼったくり価格じゃないよと。もう相場より安いくらいなんだよみたいな話ですからね。うん。で、それなのに値引き交渉されると、もうこっちはげんなりするわけですね。勘弁してくださいよなんて、その笑ってごまかしてはいてますけど、まあ、心の中は泣いているんだよみたいな感じですね。で、僕が発見したその値引きされない方法っていうのは、あの2つあります。はい、2つです。1つ目何かっていうと、うちは激安業者じゃありませんと言って、もう宣言しちゃうことですね。はい、値引きしませんって言ってしまうことです。名刺に書いてもいいですし、そのまあ商談時に言って、商談時はちょっと言うのは遅いかなと思いますけど、例えば僕は小冊子の中に必要以上の値引きはしませんだとか、まあ、商談の前とかにも言ったりもしますね。あの見積もり見せてから僕は値引きしませんなんて言ったら、それじゃ遅いわけですから、もっと以前にもう公言しておくってことですね。もう僕は値引きしませんよってことを言っておくと。で、2つ目は何かっていうと、その記入済みの契約書を用意しておくってことです。もうあの契約書が必要なわけですから、こう太陽光業界とかリフォームの業界、まあ、車もそうですね、契約書が必要なわけですね。その契約書の欄は通常だったら空白になってるんです、価格とか。で、じゃあ分かりました、それでお願いしますって言われてから価格を書いていたんですけど、それやめたんですね。もう価格とか全部書いた契約書を最初にもう持っているみたいな感じなんですね。で、お客さん の住所とか名前とか、その記入が必要なところと、ナッツインが必要なところだけ開けておいて、その他の項目っていうのは全部記載しておくのを、もうすでに用意しておくんですよ。で、それでこれであの見積もりを出した後、これでよかったらこの契約書にサインをお願いしますって言って出せば、もうお客さんは値引き交渉を しなくなります。本当にしなくなります。で、実際僕もある、ね、取引先の方と太陽光発電やりたいんだって言われて、分かりましたって見積もり持って、で向こうさんも社長さんだから、あのもっと安くせえやっていうふうに言ってきたんですけど、いや、あのダメです、僕やりませんって、これお願いしますって言って契約書を見せたら、あのおいつ、これじゃあお前値引き交渉できないじゃないかっていうふうにも言っていましたからね。契約書にすでにこの全ての項目が書いてあると、金額も書いてあるわけですからね、おい値引き交渉できないじゃないかっていうふうに言われました。で、実際僕も金額もそのぼったくり価格とかじゃないですし、やっぱり相場よりもちょっと安めで出してるわけですから、お客さんも別に納得しているわけですよ。で、これでお願いしますっていうふうなことをやれば、でも値引き交渉されません。はい、値引きしないですよっていうのも前もって言ってもいますし、契約書には値引き、あの値引き後書くんではなくて、もうすでに記入済みの契約書を用意してありますから、これでよろしくお願いしますっていうふうになれば、あのもう全然お客さんは値引き交渉しないですよと。で、 値引き交渉するときって、その値引き交渉するそのお客さん側の気持ちになったら分かるんですよ。安くなればラッキーと思ってるだけなんですよね。もう実は買おうかなって、買うことはほぼ決定してるんですけど、まあ、これよりももうちょっと安くなればいいよなみたいな感じで値引き交渉しているわけですね。だから、いやもう正直これ以上無理なんですねって、もう見てくださいよと、頑張った金額出してるでしょっていうふうに言ったら、お客さんも納得してくれますから、まあ、ぜひ僕が見つけたやり方になりますけど、見積書を出す前に、もう出す直前じゃダメですけどね、そのもっと前に、僕は値引きしませんよっていうことを公言しますよと、そして契約書にもうすでに記入済みの、もう全部記載した契約書を用意しておくと。そしたらもう値引き交渉は一切されませんよと。ただその値引き契約書ですね、金額全部書いた契約書を見せた時に、お客さんがいやいやいやいやいや、もうちょっと待ってください、契約はまだ早いですなんて言ってきたら、慌てて断ってきたら、はい、その客は十中八九相見積もりでもっと安い業者を探している人ですよと。今その場でいくら安く例えば交渉したとしても絶対決まりませんよと。もうそれがお宅の精一杯ですかなんて言ってくるわけですからね、はい、これがうちの精一杯です、よかったらこれでお願いしますって言って契約書をパッて見せたときに、そんなもんダメですよ、そんなのと、そんなすぐに契約できませんとかって言ってるのは完全に相見積もりしていますし、あなたが出した見積もりがもう高いからダメだなというふうに思ってるわけですね。価格 の見積もりの叩き台にしようとか思ってるわけですから、もうそういう客はもう契約しないです、そういう人は。はい、もうどこまでも安い相見積もりして、どこまでも安い価格を追求していきますから、もうぶっちゃけそういう人はあなたのお客じゃありませんよと、嫌な客には売らないっていうのは僕の営業の鉄則ですし、ぜひそれを実践してほしいわけですから、そんなね嫌じゃないですか、そんな客そんなね相場よりも安い価格で出しているのにももっと安くならんのかと、それがあなたの精一杯かと言われて、これが僕の精一杯ですっていうふうに出してるにもかかわらず、そんな早く契約できないよって言ってきたら、それはあえて断ってるわけですからね。もっと安い業者があるわけだから、もっとそこよりも安くしようと。で、仮にあなたが一番安かったとしても、この見積もりを参考にしてよその業者にもっと安く買い叩こうなんて思ってるわけですから、そんなしょうもない客と付き合う必要は全くないですよと。なんかこの2つやったら、その値引き交渉っていうのはなくなりますよと。そうしたら結構ストレスなくなります。はい。営業でのストレスっていうのを一つに、値引き交渉っていうのはあるとは思うんですけど、まあもちろん営業のやり方によりますけどね。値引き交渉が入ってきたら、それは契約の前段階だっていう、まあ即決営業の時はそうやってましたけど、普通の真っ当な営業をやっていたら、値引き交渉って結構しんどいわけですね。鬱陶しいわけですね。この値引き交渉なくなる方法っていうのが、今僕が言ったこの二つですので、ぜひ実践してやってみてください。値引き営業はなくなりますよと。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。